はい、どうも、翔一です。このラジオボイスブログでは、僕が、弾き語りをするとき、歌を歌ったり、ギターを弾いたり、あとは音楽的な、まあ、考え方とか、ノウハウとか、そういったものを、発信しています。まあ、これから弾き語り頑張っていこうと思ってる人とか、まあ、これからどんなことを練習していけばいいかなとかね、まあ、そういうことを、考えてる人のなんか参考になればなと思っています。まあ、ただ今日はね、ちょっと、思考を変えた話をちょっとしようかなと思うんですけど、今日のテーマは、僕が音楽ブログを運営する理由、僕がブログをやる理由か、そういう話をちょっとしようかなと思います。まあ、今ね、まあ、ブログを、まあ、やってます。1年前ぐらいですかね。今、2021年の、7月やけど、1年前ぐらいから、まあ、コツコツやってたんですね。まあ、で、ちょっとお休みしてる期間もあったりして、ただまあ、またね、やっぱりちょっとブログ頑張って続けるべきやなと、まあ、ちょっと思って、今やってます。まあ、今、名前、シンガーラボっていうね、名前で運営をしてますけど、まあ、これやってる理由、うん、やっぱりその理由はあるので、ちょっと話しておこうかなと思うんですね。で、大きく分けて2つ理由があります。で、1つ目は、まあ、自分の頭の中にあるものを、まあ、残しておきたいっていう、まあ、願望というか、ま、なんかそういう、なんかものを作って残しておきたいなっていう気質が割とあるので、そこからまあ来てますね。で、まあ自分の頭の中にあるものは、自分が死んじゃったらね、もうなかったものになるので、うん。で、そうじゃなくてね、残しておきたい。で、やっぱこう、音楽の話って、割とこう、普遍的というか、まあその、なんか今のね、音楽の評論とかね、そういうものではなくて、なんか、歌の歌い方、ギターの弾き方とかね、そういったものやったら、あと数十年とか、下手したらまあ、100年以上、あとも、まあ、変わらないものだったりするじゃないですか。となると、今僕が頑張ってね、例えば、ギターのピッキングの仕方とかね、そういうことをね、しっかりね、アウトプットしておけば、もしかしたらその、30年後、40年後、50年後、それ以上のね、年月が経った後の人たちの、こう、役にも、もしかしたら立てると。そう考えると、めちゃくちゃなんか、やる意義があるというか、面白いなって、まあ、単純に思うというか、うん。っていうところで、まあやってると。まあ残しておくっていうところで、まあ僕自身、曲を作ったりとか、ずっとね、20代から、まあ32歳ぐらいまでかな。は、そればっかりやってて、曲作って、ライブをして、っていうのが、まあ、良くも悪くも自分の中でこういう、ミュージシャンであるべきだっていうね、自分の中にこう、なんかこう、固執した考えとしても、あったんですけど、まあ、そういった部分で、まあ、曲を作るっていうことと割と似た感じで、ブログ作ってます。書いてます。うん。逆に言うとこう、曲よりも、後の人の役に立つというか、あとになっても残っていくものなのかなって思うと、割となんか今曲を作ることよりも、なんかちょっと魅力を感じてたりもね、しています。で、もう一つ、理由があるのは、まあ、集客できる場所を作りたいと。まあ、お金の話ですね。で、まあ、僕は19歳から32歳まで、東京にね、暮らしてました。今は地元に帰ってきてね、今36歳ですけど、地元に帰ってきてます。まあ、上京して、まあ、19歳から32歳までね、さっき言ったみたいに曲作って、歌うこと、練習してライブをすることっていうのが、主なね、僕の、ミュージシャンとしてのこう、動き方だったんですけど、まあ、子供が、32の時に生まれてですね、で、子供ができてからやっぱりね、やっぱりこう曲を書いてる時間とかね。で、そのやっぱり曲を書いても、やっぱなんかこう数字が出ないっていうところに、うん、もどかしさは、 より感じるようになって、でこれままこれやってていいのかなって、やっぱりどんどんその思いが加速したんですよね。でただ、まあ、曲を書くことはもう無駄だからやめようとか、まあ、そういった、まあ、悲観的なところじゃないし、まあ、自分が曲を書いても、まあ、まだこうお金にはなんないなっていうねところを、まあかなりフラットな気持ちで現実を受け止めてね、そしたらどうしたらいいかって、やっぱり聴く人をこう増やしていくべきだというところで、まあ、そこでいろいろどうしたらいいかなって考えてた時に、そのブログを書くとかね、あと YouTube もそうですけど動画を撮るとかね、まあどっちもやってますけど、どっちかっていうと僕はブログの方がこうなんか性に合ってるというか、一人でなんかコツコツ文字書いてる方が好きなので、まあそっちをやってるっていう感じなんですけど、やっぱりそのブログとか YouTube とかってなんで人が集まるかっていうと、まあそのいわゆるめちゃくちゃ面白い内容のコンテンツが作れたから人が集まるっていうのもまあもちろんあるんですけど、やっぱりその検索をいかにされるかっていうところなんですよね。で、まあブログの場合は、まあ例えば、今一番集客できてるのが、弾き語り動画作り方っていうキーワードで検索した人が、検索した場合、僕の記事が一番上に出てくるんですね。で一番上に出てくると、まあ、その弾き語り動画作りたいなと思った人はそれを読むわけですね。でそういう記事がねたくさん増えていくと、まあそのブログにねたくさんの人がこう訪れるようになる。で今まあ本当にコツコツなんで40記事かな、今書いて40記事もないか35記事ぐらいなんですけど、割とその月間で2000人ぐらいの人が新規で見に来てて、で PV 数っていうのも 5000PV か 5000回記事がいろんな記事が読まれてるっていうぐらいなんですけど、まあこれ数字的にはそんなにね高くないんやけど、やっぱりそのいわゆるブログって聞いた時に日記的な、じゃあ今日は何を食べたよとか、今日はどこどこでライブしたよとか、今日はこんな曲書いたよとかね、そういうブログを書いても、まあ無名な人だとほとんどアクセスは集まらないんですよね。まあ自分のこう自分のことを気にかけてくれてる人とかファンの人とか、そういった人は見に来てくれるけど、やっぱりその、瞬間的な、ものだったりとか、その誰かが検索をしない、ブログになりがちなんですけど、まあ、じゃあその検索、した人がどうやって、人が集まってくるかなと思ったら、やっぱりその自分のこの音楽をやる上で役立つ情報っていうのを、まあ、作っていった方がいいんですね。で、やっぱりそこから集客をしていければ、集客で人が集まっていければ、集客って言い方悪いかな。まあ、人が集まってくれれば、まあ今、35記事ぐらいしかまだ書けてない。本当に一記事書くのに、3日4日かかっちゃうんで、ちょっとね、ペースは遅いんやけど、それが例えば今36歳なんで、例えば40歳ぐらいまでに、まあ100記事は超えるかな、もっと超えるか。でも本当になんか極論、本当僕が60歳ぐらいになるまでずっと続けていけば、でネット上にそのテキストのコンテンツでなくなることは僕はないと思っていて、まあ、そこに全力でちょっと今時間を投資してるっていう感じなんやけど、時間とお金ね、時間というお金を投資してるんですけど、まあなくなることはないだろうなと思っていて、自分もその何か調べ事をするときやっぱテキスト読むし、テキストか音声かな。で、音声ってあんまり音楽的なそのノウハウの、コンテンツないから、で、動画見るのは動画見るのめんどくさいし、っていうところでテキストはやっぱりまだなくならないなと思っていて、やっぱその記事をね、どんどん増やして、そして SEO って言うんですけど、その検索、されたときに、まあ、よりこうヒットしやすいよう検索の上位にね、行くような記事をどんどん作れれば、本当に月間何万人っていう人が、自分のブログに訪れると。でそこで、例えば今考えてるのは、まあ、曲を作って、まあ、今ある曲もそうですけど、もし記事がね内容を本当に気に入ってもらったりとかためになったなと思ってもらえたら、まあ、ちょっと曲をね聴いてもらいたいですっていうね、でもし気に入ったのがあったら、 まあその音源なりね、あとは音源にはそのデータも、なんだろうな、動画の弾き語りデータとかさ、あとはその録音データとかもつけてみようかなと思ってるんですけど、それを買ってもらうことで、なんかブログ運営の力にお力添えいただければみたいな形で、なんか、自分の曲をね販売してみたいなってちょっと漠然と思ってます。これやってる人ってあんまいないと思うんですけどね。ブログいろいろ音楽ブログ見てたりしますけど、みんなね、なんだろうな、この商品良かったよ、これ買ってみたらっていうところで、まあ、その紹介料をもらってるのが、そういう稼ぎ方っていうのはあるんですけど、まあ、自分はそれよりもなんかこう、なんか自分の曲、まあ、曲作るっていうこともブログを書くのと同じぐらいにやっぱりやりたくて、でも今それをやってもその家族がいたりするところで、まあ、その時間っていうのはちょっとやっぱり優先順位が低いというか、じゃあ集客できる記事をやっぱり今時間あるうち書いておこうっていうところで書いて、で後々はその人が集まって、来たところに、まあ自分の楽曲だったり、あとはそのブログにそのいろいろね、初心者の人はこういうことやればいいよとかね、そういうこと書いていってますし、これからもそうしていこうと思うんですけど、やっぱりこのどの順番でやればいいか分かんないっていう人も結構多いと思うんですよ。うん、でその人のために初心者だったらこういう順番でこういうことをやればいいよ。ただし、まあブログにもう出してあるものだけど、まあ、順番が知りたいとか、もっとより深掘りした内容を知りたい人は、まあ、この例えば僕が本を書いて、それを電子書籍ね、普通の本じゃなくて、ネット上でテキストを、まあ、その人たちに販売していくみたいな、そういうやり方もできるんで、やっぱりこう人が集まる場所を作る、人が集まる場所を作るためには何をすべきかって考えた時に、じゃあ自分のその役に立つ知識をちゃんとアウトプットするっていうところが、まあ大事なのかなって、まあ思って。まあ最初はね、ほんま抵抗あったっすね。俺何やりたいんだろうって、ね、思ったんですけど。うん。で、旗から見てもね、まあそんな、あんまりね、僕のことをなんか、気にしてる人は多くないと思うんですけど、なんか自分の中でね、あいつ何してんのって思われるのも嫌だなとかね、そういう気持ちも、やっぱり多少あって、でもどんどんそれが外れてって、今ではこうね、やっぱ、なんか、こう、オルタナティブな生き方というか、まあ、こう悪い言い方すると中途半端なんですけど、まあ曲も作るし、そういったブログも書くし、なんか、こうレッスン業もやるし、それ以外の、なんかこう、音にまつわる仕事もやるし、みたいな。なんかそういう生き方でいいなって、まあ思ってたりします。うん。やっぱりなんか、曲作ってライブして、稼いでます。人から認知されてますはもちろんめちゃくちゃかっこいいし、うん、なんか、なんだろうな、まあ、世間体というか周りから見てもね、やっぱり理想的だったりするんですけど、まあそれがこれも本当にフラットに考えて、それがまあ自分の役割じゃないなっていう、うん、感覚がまあすごくあってですね。でそうなった時に、まあ、じゃあ何すべきかって考えたら、うん、なんか例えばライブの打ち上げとかで、対バンの、人がね、どういう風に曲書いてんのとかね、あそこのギターどうやって弾いてんのとかね、なんかそういう、まあ、会話が例えば打ち上げとかであるわけですよ。で、それにちゃんと答えを残して、うん、ネット上に置いとくか、みたいなノリですね。うん、それもなんかやっぱり、まあ、そういうのもやり込んでいけば、かっこいいなって。まあ、ブログはブログだけでやってて、今すごくね、すごいためになるサイトを作ってる人もいらっしゃいますし、なんかそれを見てると、やっぱかっこええなと思うんですよね。だってめっちゃしんどいもん、多分。むっちゃしんどい。まあ、曲書くぐらいに、やっぱりブログ書いたりするのめっちゃしんどいよ。知ってて、知ってて。うん。しんどいからね。なんかそういうのをこう、やっぱり、やり込んで、で僕はもう一つのことをずっとやるのって、もう今までね、その曲書いてライブすることしか、それしか熱中できなかったので、なんかやっぱりこれからじゃあブログ一本でやるぞってなっても多分続かないので、なんか散漫してやりますねいろいろ曲も書くし、ライブもまあ今ちょっとできないけどするし、うん、でもなんかブログも書くし、なんか誰かにこうなんかギターの弾き方も教えたいしね、なんか そういうなんか、そういうのもいいなって最近思ってて、まあブログをね、運営してるっていう感じです。なんでまあ大きな理由としては、一つはまあ自分のね、頭の中にあるものを、まあ作品として、記事として、まあ残しときたい。まあ動画でもテキストでも、他なんだ。まあ音声とかか。でもいいんですけど、まあその中でもやっぱりブログが一番自分の手法に合ってるなっていうところですね。残しておきたいと。で、もう一つが、集客できる場所。まあお金を稼ぐために、まあ役立つ、まあ自分のその居場所みたいなのを作りたいという感じです。まあやっぱりこうライブをしても、やっぱり集客がライブハウスでね、できてないとね、自分も、集客ができないと、やっぱりこう多くの人にこう届けられないっていう、ジレンマもやっぱりあったので、で、やっぱりこうブログっていうのを始めてみると、月間で本当に見知らぬ人が2000人ぐらいね、自分の記事を読んでると。そして、いくつかの記事をパパパッとこうネットサーフィンしてくれてると、そう考えたら、なんかやっぱり、あ、こっちの方が自分のことを知ってもらう機会にはなるのかなって、っていうね、現実があるので、まあそういった部分でちょっとやってるっていう感じですね。まあ昔から、まあ僕のことを知ってくれてる人とか、まあ曲作ってほしいなっていうね、声もあったりね、するんですけど、まあなんだろうな、否定するのでもなく、諦めているわけでもなく、ただ、ちょっとやり方の順序を、今は変えてるっていう感じのことを、そういった人たちに向けてもちょっと話しておこうかなと、ちょっと思ってね、今回は、こういったブログをやってる理由ね。まあ、今の自分のなんかこう、なんか生活のルーティーン、なんで曲書いてないとかね、ライブしてないとかね、そういった部分の、も合わせてちょっと伝えれればいいなと思って撮らせてもらいました。というわけで、今日も聞いてくれてありがとうございます。翔一でした。